本日は文化資本という言葉を軸にして、力強い教会を主とともに作っていきましょうというお話です。フランスの南西部ピレネー山脈に近いある村に男の子が生まれました。名前をピエール君と言います。お父様は郵便局で勤めている方です。県庁のあるポーという町の高校に通っていたんですけれども、あまりにも勉強ができるので、パリのカルティエ・ラタンにフランス最高峰の高校があって、ルイ・ル・グランっていうんですけども、そこに転校しました。で、大学はごく少数のエリートだけが入学を許される寄宿舎制の高等師範学校、エコル・ノルマルというところに入学して、そこで哲学を学び、その後社会学者としての人生を全うしました。この高等師範学校というのは、日本で言えば東大に入るよりも10倍ぐらい難しい学校です。実はフランスには階級社会というのがまだ色濃く残っています。今も昔もですけれども、よしやしは別として、この郵便局員の息子さんがこういうエリート中のエリートの学校に入るというのはとても珍しいことです。というのも、こういうエリート校の学生の親というのは大体、国家公務員の中のいわゆる高級官僚と呼ばれる人たちの息子たち、もしくは企業の上級管理職の息子たち娘たちだったからです。で、このピエール君は抜群の頭脳を持っていながらも、周りの学生と比べて自分は劣っているというふうに思うところがあったようです。ピエール君の得意科目っていうのはどちらかというと歴史とか地理とか、学校の勉強を頑張っていれば点数が取れる、そういう方が強い傾向があったようです。それで周りの学生はどうかというと、周りの学生のいわゆるスーパーエリートたちは国語とか哲学が得意だというのです。で、彼らはそのピエール君と比べたらもう大変な読書家、いろんな本を幅広くたくさんの量を読んでいる、弁舌爽やかで品位のある立ち振る舞いができる、そして何よりも余暇の中で学校以外の、学校では勉強できないようなことを学んでいた。例えば文学とか絵画とか音楽、演劇、映画、そういうものに造詣が深い、知識と深い洞察力を兼ね備えていたので、そういう周りの学生たちはあまり取り上げられることのないような音楽家や画家を引き合いに出して絵画や音楽を論ずる、そういう人たちだったそうです。で、なんでそんな人たちが特にそういうエリート校に入るのかというと、フランスの教育制度とも関係しています。例えば入学試験、大学の入学試験、入学資格試験にはバカロレアという試験がありますけれども、昨年の2017年の哲学の問題は次のようなものでした。人は自らの文化から自由になれるのか、人は自らの文化から自由になれるのか、これ理系の問題です。次は経済社会系の問題としては、理性は全てを説明することができるのか、経済を学ぼうとしている高校生に理性は全てを説明することができるのかという問題が課されています。もしくは芸術作品は必然的に美しいのか、芸術作品は必然的に美しいものなのか、 そして最後は一番難しいと思うんですが、人文系、文学、歴史を学ぶ人たちに対してはこういう問題でした。認識するということは観察するだけで十分なのか、認識は観察だけで十分なのか。でそれぞれ の理系なり、経済社会系なり人文系、3つこういう問題が出されて、その1問だけを選んで4時間かけて論述する。どうですか、認識するのは観察するだけで十分か。これ4時間かけて論文を書くというのが日本の何でしょう、共通一時に対応するフランスのバカレオレアの、哲学の試験。私受けたら0点取ると思うんですけども、そういう何でしょうね、その人に染みついた教養というのがこうとことん問われる問題がフランスでは出ている。日本の大学の受験の場合は教科書参考書にあることをしっかり覚えて、短時間に答案用紙にこう再現することができれば良いということになっています。記憶力が頭の良さだと言われる、ゆえんです。同じような哲学の問題であれば、例えばカントについて論じなさいということで、カントについて知ってることをバッと書けばいい点が取れる、そういうのが日本の試験で、実はこれは明治維新とか昭和初期までもそうなんですけども、外国に追いつこうという政治課題を達成するための問題、そういう外国に追いつこう、そういう発想で作られた入試制度だからです。でこれに対してフランスの場合は外国に追いつこうじゃないんですよね。自分たちがいかに文化や外交を世界をリードしていくか、外交や文化の面で自分たちがいかに世界をリードしていくかという発想からバカレレアの試験ができているので、全然違うわけですね。それで、入試で問われるのは先ほど見たように、どれだけ新鮮で斬新な視点から論ずることができるのか、どれだけ論理的に文章を構成することができるのか、もしくは主張している論理に対してを正当化するために、文学や絵画や音楽などを用いてどれだけ生き生きとした事例を挙げることができるのか、そういうことが問われてくるんではないかと想像しています。フランスでは記憶力の良さよりも地頭の良さとか育った文化的環境の良さが点数に反映される、そういうシステムになっています。ですからこのピエール君がエリートたちと肩を並べて勉強している間に育ちが違うというふうに思ったようです。でその彼は偉いところは、そういう苦しみとか悩みというのを逆手にとって、その部分を研究、社会学者として研究した。つまり親が子に伝えた文化的環境の違いというのがどんなふうに、能力に反映されていくのか、でそれをですね、文化資本というふうに表現して、階層社会と学歴の問題、階層社会と就職の結びつきというものを論じていったというわけなのです。つまりこういう上流階級の子女たちは幅広い読書をしていて、品位ある立ち振る舞いができて、社会問題に対して鋭い視点を持っていて、余暇にはさまざまな芸術に取り組んでいる。それが文化資本という形で親から子へと家庭の中で引き継がれ継承されていくというのを見事に論じたわけです。2002年までそういう仕事をして亡くなりましたけれども、こういう文化資本というのがフランスでは非常に鍵になって、それが学校の成績に現れ、高学歴の子どもたちを生み出していく構造がある。でその高学歴の子どもたちが高級官僚なり企業の上級管理職になっていくということで、それに対して庶民は、私もそうなんですけども、庶民は親が比較的低賃金で生活をするためには長時間働かなくてはいけないので、余暇に芸術を楽しんでいる暇はないわけです。 そういう構造を文化資本の家庭内継承という形で、ピエール・ブルデューという社会学者が論じました。でここから教会の問題を論じたいと思うんですけれども、実はキリスト教会はこの文化資本というのが決定的な役割を果たす場です。でこの教会の文化資本は何も上流階級に属する必要がないという面もあります。文化資本の豊かな教会というのは魅力的な教会、感染力のある教会になります。そこに入ってきた傷ついている人が入ってきて癒されて、居場所を失っていた人たちが自分の場所を取り戻し、そして神様との関係を回復できる、文化資本のある豊かな教会ってそういう場所です。初めて入ってきた人がまた行ってみたい、そういうふうに思える教会です。逆に文化資本に乏しい教会というのは高齢化と強制低下に苦しむことになります。教会の文化資本はこう言ってみれば神の国の文化資本です。上流階級の文化的な教養とは全く別なものです。でこの神の国の文化資本というのは人間の知恵に従うのであれば誰もやりたくないと思えるようなことをあえて実行する能力を指しています。自分たちの知恵に従うならそんなことやりたくないということをあえてやる能力がある。つまり神の国の原理原則に従う力、もっと平たく言うと聖書の御言葉を実行する力が神の国の文化的資本、文化資本です。でこれはまずイエス様を信じて自分の罪を帳消しにしてもらって、死後に復活するという希望を抱くところから始めます。その上で目に見えるものにあまり頼らない、冷蔵庫に入っている食べ物とか財布の中の現金とか仕事とか結婚相手、持ち家など目に見えるものに頼る前に、それよりも先に目に見えない神様に頼る力、頼る、期待するというのが筋が通った生き方ができる人で、さらに自分の力で頑張るよりも祈りの力に期待する人、人の目によく映るというか、人に褒められ認められることよりも神様がくださった人生の目的をやり遂げることに忠実な人、また自分の出世や業績を向上させることよりも周りの人を助けて、もしくは教会に捧げ物をすることに生きがいを見出す人、また自分を傷つける敵のために祝福を祈り、そういう人に親切にして差し上げる人で、敵に対する復讐は神に委ねて自分ではしない、そういう能力を持った人が文化資本、神の国の文化資本に豊かな人材です。ですからこれは単に聖書をよく知っているという程度にとどまりません。単に難しい神学書をたくさん読んだというのにとどまりません。その先を行く人であって、表面的には繰り返しですけれども、自分に損をさせる聖書の教えが身についていて、それが自分の指針となっていて、神の国の原理則に沿って毎日を過ごそうと志す人のことを言っています。一人で聖書を読んで教会に行かなくてできるようになることではありません。礼拝共同体に加わって、そこで共に神様を礼拝し、共に食事を楽しみ、豊かな交流交わりを持つ深い信頼関係を築いていく中で、その礼拝共同体教会の世代から世代へとこの文化資本は引き継がれていくものです。私たち先に信仰に入った先輩たちの実際になさっている 働き姿を見ながら、あ、こうやってするのかというふうにこう目が開かれていくわけです。ですからヘブライ人への手紙10章の25節に次のように記されています。ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。2000年前に教会の集会に行かないという、そういう流儀を保つ人がいたようですけれども、そうでなくて教会に行って互いに励まし合って、先輩方からそのどうして自分が損するのにそんなことをするのか見て習って、お互い励まし合いましょうということをヘブル書の著者は訴えています。聖霊に導かれて書いています。ですから私たちはこの世の中の文化資本とは違ってですね、神の国の文化資本をもらうために上流階級に生まれる必要は全くありません。どのような生まれなのか、どのような血筋なのか、両親が揃っているのかいないのか、どんな職業についているのか、もしくは人生で失敗したのか成功したのか全く関係がない。キリストの体である教会につながっていれば、この文化資本を神様から、また先輩たちから引き継ぐことができる。で、時に天の神様はキリストの再臨を待ち望む礼拝共同体にのために、この神の国の文化資本を増やしてくださるわけです。教会がキリストの御声に耳を傾けて愚直にその御言葉に従うときに、神様はこの文化資本を増やしてくださいます。教会が共に祈り、お互いへの信頼を深めていくとき、悩みを分かち合って互いへの信頼を深めていくとき、神様が文化資本を増やしてくださいます。教会が聖霊の知恵と力を受け取るとき、神は文化資本を増やしてくださいます。また教会が悪い霊と戦うとき、神が文化資本を増やしてくださいます。教会が困難に耐えて忍耐力を培うときに、神は文化資本を増やしてくださいます。信仰者が敵の前で主イエスを証しするとき、相手は聞いてくれなくても神は文化資本を増やしてくださいます。信仰者が神のくださった人生の目的達成に努めるときに、神様は文化資本を増やしてくださいます。そしてこの増えた文化資本は、そのまま教会もしくは教会員本人の魅力となって光り輝くことになります。かといって人から注目されるかどうかということとは無関係です。で、こうして使徒言行力を見ていきたいと思います。で、主イエスが一章ですけれども、聖霊が下ることによって使徒たちが果たすべき役割があるのだということを一章八節で主イエス次のようにおっしゃっています。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。人たちはそれまで3年間にわたって主イエスと生活を共にしてきました。神様の愛と心に直接触れて主イエスから訓練を受けてきました。嘘を偽りなき神との交わりを得て、弟子たちは居場所を得、傷を癒され、神様との関係を回復してきました。さらに主イエスが悪霊との戦いの末に周囲から迫害を受けている間、その迫害を共に耐え忍び、試練を乗り越えてきました。弟子たちは3年かけてじっくりとイエス様から、救い主から、神の国の文化資本を少しずつ毎日引き継いできたのです。そしてこの時、10日も経てば聖霊の力が使徒たちに臨む、聖霊が下る、 その段になってこの文化資本が爆発的な力を持つんだよ、聖霊を受けたらポパイがほうれん草を食べた時のように力いっぱいになるんだよというふうにイエス様は約束してくださっています。一章の8節後半には次のように、あります。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人になる。地の果てに至るまで私の証人になる。人たち弟子たちの働きというのはイスラエルの国という局地的な出来事にとどまることはなく、ユダヤとサマリアの全土そして地の果てに至るまでその影響力が広まっていくんだとイエス様は保証されています。必ずこうなるという神の国の計画についてイエス様はこの時おっしゃっています。そしてこの私の証人となるというのは、神様イエス様から引き継いだ文化資本を手にして、次のような3つの働きを成し遂げていくということを意味していました。1つ目はイエス様の十字架と復活についてその勝利について宣言すること。2つ目は神の国の原理原則を人に教えること。で3つ目は神様の癒しの技を世の中で行うこと。でこの3つの働きはこの後使徒言行録を見るといろんなところで展開されていくのが分かります。地理的に見れば7章まではエルサレム、8章9章がユダヤとサマリア、10章以降がカイサリアからローマに至る地中海全域で展開されるという構造になっています。2000年の時を経てこの働きがこの創価の地までやってきて、この地に建てられた教会で今日も神の国の文化資本の引き継ぎがなされています。せっかくイエス様を信じたのであれば、どっちつかずの立場にとどまることなく、熱いか冷たいか、神の国の文化資本に豊かな生涯を人生を共に送りたいと願います。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。これは私たち自身にも当てはまることです。この力強い神様のご計画の延長線上に私たちの教会が位置づけられているからです。主イエスの証人として用いられますよう、聖霊の神様の油注ぎを求めて今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。弟子たち使徒たちが3年間イエス様と共に歩む中で引き継いできた神の国の文化資本を今私たちも若い世代に引き継ぎつつ歩んでまいりました。イエス様から直接教えられたことが使徒たちの経験を通して、また聖書に記された御言葉を通して2000年を経た東洋の私たちこの教会にまで伝わり、それが生き生きと働くものになっています。人たちが聖霊の力を受けたように、私たちにも聖霊の力が望むことを楽しみに期待しております。どうぞ私たちの人生を用いてイエス様を証しする、イエス様の証人としての働きが十分にできるよう強め用いてください。この創価の地で私たちがなす小さな愛の技が大きなあなたの御業となってこの世の中を変えていくことになりますように。イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。